こんにちは、ハルトです。ナインナーズリードポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社、倒産の前兆30社の悲劇に学ぶ失敗の法則は、帝国データバンク情報部が、実在する30社の倒産事例をもとに企業破綻のパターンを整理したビジネス書です。一般的な成功法則の本とは異なり、失敗がどのような兆候から始まり、どの段階で深刻化するのかを、信用調査の実務視点から分析しています。扱う対象は老舗企業、ベンチャー企業、上場企業、ヒット商品を持つ企業など幅広く業界や規模を超えて共通する危険信号を見つけ出そうとしています。単なる事件の紹介ではなく、業界構造、商品依存、投資判断、組織の分断、不正など倒産に至る要因を類型化している点が特徴です。経営者だけでなく、管理職や事業企画、取引先管理に関わる人にとってリスクを早期に察知するための実務的な視点を与える一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、倒産は特別な事件ではなく、どの会社にも起こりうるという視点。本書の土台にあるのは、倒産を例外的な事故ではなく、どの会社にも潜在する現象として捉える考え方です。帝国データバンクは長年の信用調査を通じて、会社の表面的な好調さだけでは危険を見抜けないことを示しています。そのため本書では、成功企業の物語ではなく、普通に見える企業がどのように崩れていくかを追います。ここで重要なのは、倒産を突然の結果として扱わず、売上低下、資金繰り悪化、取引先離反、投資負担の増大といった前兆の連鎖として理解する点です。読者は財務数値だけでなく、取引関係や現場の空気、組織内のズレも含めて会社を見る必要があると気づかされます。つまり本書は、失敗の原因探しよりも前に異変を早期に察知する観察の枠組みを提供しています。次に、業界構造や市況の変化は個社の努力だけでは覆せない。本書が示す第一の類型は、業界構造や市況変化の波を個社の努力では打ち破れないというものです。経営改善といっても、需要そのものが縮小したり、価格競争が激化したり、代替技術が登場したりすれば、従来の強みが一気に弱みに変わります。ここでの焦点は、会社内部の怠慢だけではなく、外部環境との適合性です。読者にとって重要なのは、好業績の時期でも市場の前提条件が変われば危機は始まっていると理解することです。本書の分析は、規模の大きさや過去の実績が安全保障にならないことを示します。特に特定市場への依存が強い企業ほど、景気後退や需要構造の変化に対して脆弱です。したがって、この将軍は経営の構成だけでなく、事業ポートフォリオの偏りや市場の見通しをどう点検するかという実務的な問いを投げかけます。さらに、ヒット商品と急成長は同時に崩壊の起点にもなる。本書では、大ヒット商品や急成長企業が必ずしも安定企業ではないことが繰り返し示されます。単一の成功要因に依存すると、その商品が売れなくなった瞬間に収益構造が崩れるためです。さらに、急成長は受注や在庫採用、設備投資、資金調達を一気に拡大させるため、管理能力が追いつかないと逆に脆弱性が増します。読者は、成長そのものを善とみなすのではなく、成長速度に見合った統制や検証があるかを考える必要があります。本書が有用なのは、単に無謀な拡大を始めるだけでなく、急成長の局面では信用不安や取引条件の悪化も同時に起こりうると示している点です。表向きは勢いがある会社でも、内部では資金繰りや品質管理が崩れていることがあるため、成長率だけで判断してはいけないという実務的な警告になっています。そして、老舗の硬直化と新規投資の暴走は別々に見えて同じ失敗を生む。本書は、老舗企業の旧来型ビジネスモデルへの固執と上場企業などによる攻めの投資の失敗を、別の顔を持つ同種の問題として扱っています。前者では、変化した市場に対して昔の成功体験を手放せず、需要や流通の変化に対応できないことが致命傷になります。後者では、将来を見込んだ設備投資や事業拡張が需要予測の誤りや借り負担の増大によって裏目に出ます。共通しているのは、環境変化に対する感度の低さです。保守的すぎても、攻めすぎても、前提条件の見直しを怠れば破綻につながるということを本書は示しています。企業の実務では、既存事業の維持と新規投資のバランスが重要ですが、本書はそのバランスを失った時に何が起きるかを具体例で理解させます。抽象論ではなく、意思決定の誤差が積み重なった結果として倒産が起こることが見えてきます。最後に、組織の断絶不正、取引先離反が最後の決定打になる。本書の後半で強調されるのは、経営陣と現場の乖離、取引先との信頼崩壊、トップの不正など、組織内部の劣化が倒産を加速させるという点です。数字上の赤字だけでなく、現場の実態が経営に届かず、取引先や従業員が離れていくと、会社は立て直しの前提を失います。 さらに信頼回復を狙った不正やごまかしは短期的には延命に見えても、信用を失えば資金調達や取引継続が難しくなります。本書が実務書として優れているのは、倒産を単なる経済現象ではなく、信頼の連鎖が切れる過程として書いていることです。企業の健全性は財務諸表だけで測れず、組織文化、説明責任、取引関係の維持能力まで含めて見なければならないとわかります。つまり、倒産の前兆とは、業績悪化そのものよりも信頼が徐々に失われる兆候を指しているのです。結論として、本社は経営者、管理職、事業担当者、予診や取引管理に関わる人に特に向いています。なぜなら、倒産を結果論として眺めるのではなく、事前に見える兆候として整理しているからです。実在30社の事例を、業界構造急成長、老舗の硬直失敗、不正、組織の断絶といった複数の観点から類型化しているため、個別企業の物語よりも再利用しやすい知見が得られます。同種の倒産本が事件の経緯説明によりがちな中で、本科は信用調査の実務に基づく前兆の見分け方を重視している点が差別化要素です。失敗を感情的に消費するのではなく、観察検証予兆把握の教材として使えるため、組織のリスク点検に役立つ一冊です。ご支援いただける場合は、帝国データバンク情報部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。